This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Japanese, November 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de japonais, novembre 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de japonés, noviembre 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Mondai A o yonde kurasai. 4 fun arimasu.
佐藤さんと田中くんが SDGs 持続可能な社会について話しています。
ねえ、 SDGs について調べるの宿題だったよね。どんなこと調べた？
実はノートを家に忘れちゃって。
それ本当は宿題してないんでしょう。
ははは、バレた。
私はね、SDGs の貧困や暴力、差別をなくすというミッションを調べたよ。
うん、それくらいは知っているよ。2015年に国連が決めて、2030年までにその17の目標を達成しようってことだろ。日本は2050年までに温室効果ガスをゼロにするっていう目標を出したんだよね。
その通り。それから世界の赤ちゃんの生存率を調べたんだけど、日本は5歳前に亡くなる子供の割合が世界で一番低いんだって。
へえ、生まれる国は自分で選べないしね。
そう、自分ではどうしようもできないことで将来も決まる。そんな不平等をなくすっていうのも SDGs のミッションの一つなんだよ。
ふーん。
調べたんだけど、赤ちゃんが生まれる時に作る日本の母子健康手帳が世界でも使われ始めているんだって。日本政府が1998年最初にインドネシアで母と子の健康手帳プロジェクトを立ち上げたことをきっかけに、世界の赤ちゃんの生存率がぐっと伸びたそうよ。
へえ、確かに赤ちゃんの健康状態を定期的に記録することは大切だよね。あ、授業終わるよ。帰ろう。ねえ、佐藤さんはワークショップの発表考えた？
うん、私はさっき話した母子健康手帳について調べる予定。病院の親子クラスに行って参加者にインタビューして、それを発表しようかな。
それ、僕も行って質問していい？
じゃあ田中くんの手帳も持ってきてね。私はもう準備してあるから。
あるかな。母さんに聞いてみるけど。
これ見て。
へえ、赤ちゃんの記録だけじゃなくて、緊急時の処置、相談先の情報も書いてある。
え、本当？気づかなかった。
将来はこれに QR コードがついて、病院とすぐ連絡が取れて便利になるかもね。
そうかな。QR コードまで必要ないと思うけど、災害時はネットが使えないし。そういえば私、卵アレルギーがあって、お母さんが心配していたんだ。ここに書いてある。
僕も子供の頃、木に触るとかぶれたり、花粉アレルギーがあって大変だったって聞いたことがある。
ところで、最近は父子健康手帳もできたの、知ってる？
初めて聞いた。僕も使うことになるかもしれないから、しっかり見学しておかないと。
そうだよ。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
ねえ、SDGs について調べるの宿題だったよね。どんなこと調べた？
実はノートを家に忘れちゃって。
それ本当は宿題してないんでしょう。
ははは、バレた。
私はね、SDGs の貧困や暴力、差別をなくすというミッションを調べたよ。
うん、それくらいは知っているよ。2015年に国連が決めて、2030年までにその17の目標を達成しようってことだろ。日本は2050年までに温室効果ガスをゼロにするっていう目標を出したんだよね。
その通り。それから世界の赤ちゃんの生存率を調べたんだけど、日本は5歳前に亡くなる子供の割合が世界で一番低いんだって。
へえ、生まれる国は自分で選べないしね。
そう、自分ではどうしようもできないことで将来も決まる。そんな不平等をなくすっていうのも SDGs のミッションの一つなんだよ。
ふーん。
調べたんだけど、赤ちゃんが生まれる時に作る日本の母子健康手帳が世界でも使われ始めているんだって。日本政府が1998年最初にインドネシアで母と子の健康手帳プロジェクトを立ち上げたことをきっかけに、世界の赤ちゃんの生存率がぐっと伸びたそうよ。
へえ、確かに赤ちゃんの健康状態を定期的に記録することは大切だよね。あ、授業終わるよ。帰ろう。ねえ、佐藤さんはワークショップの発表考えた？
うん、私はさっき話した母子健康手帳について調べる予定。病院の親子クラスに行って参加者にインタビューして、それを発表しようかな。
それ僕も行って質問していい？
じゃあ田中くんの手帳も持ってきてね。私はもう準備してあるから。
あるかな。母さんに聞いてみるけど。
これ見て。
へえ、赤ちゃんの記録だけじゃなくて緊急時の処置、相談先の情報も書いてある。
え、本当？気づかなかった。
将来はこれに QR コードがついて、病院とすぐ連絡が取れて便利になるかもね。
そうかな。 QR コードまで必要ないと思うけど、災害時はネットが使えないし。そういえば私、卵アレルギーがあってお母さんが心配していたんだ。ここに書いてある。
僕も子供の頃、木に触るとかぶれたり花粉アレルギーがあって大変だったって聞いたことがある。
ところで最近は父子健康手帳もできたの知ってる？
初めて聞いた。僕も使うことになるかもしれないから、しっかり見学しておかないと。
そうだよ。
2分30秒あります。答えを書き終わってください。 問題 B を読んでください。4分あります。
高校生の阿部さんがホテルの支配人の鈴木さんにインタビューしています。
すみません。訪問の予約をした阿部と申します。支配人の鈴木様いらっしゃいますか？
はい、私が鈴木です。どうぞ中に。学校のニュースレターの記事のインタビューですよね。ようこそいらっしゃいました。
はい、よろしくお願いします。こちらのホテルは一昨年秋に開業されましたね。ユニークなコンセプトがあるとお聞きしたのですが。
はい、見ての通り本屋なんですが、ホテルでもあるんですよ。泊まれる本屋という 今までにないスタイルで人気になっています。安倍さんはベッドで本を読みながら寝落ちすることはないですか？
はい、しょっちゅう。
ですよね。好きな本を山ほど借りてベッドで横になりながら読む、そんな空間を提供したいと思いました。もちろん気に入った本は買うこともできます。
なるほど。それに駅から徒歩6分という立地もいいですし、近くに劇場やカラオケもあって宿泊施設としても便利ですね。
はい、繁華街の中ですが、ここはビルの8階なので中に入ると静かに本が読めるし、夜景も楽しめますよ。照明も落ち着けるように暖色系にしたり、音楽も静かなピアノ演奏にしたり、リラックスできる雰囲気に仕上げました。
いろいろ工夫されているんですね。本はどんな種類を揃えていますか？
はい、ではこちらへ。蔵書は約2400冊。町の図書館には負けますが。
へえ、すごい。漫画や小説、絵本や童話だけじゃなく、マニアックな専門書も。幅広いジャンルが揃ってますね。
はい、そうなんですよ。洋書もありますから、日本人以外のお客様にも人気です。それから、カフェもあるんですよ。どうぞこちらへ。これを飲んでみてください。
え、何ですかこれ。真っ黒ですね。
はい、竹炭のブラックラテです。肌の美白効果があるんですよ。
あ、美味しい。あの、宿泊施設についても教えてください。
はい、シングル6500円、ツインは10000円。本を十分に読んでもらうためアーリーチェックインもあります。通常は午後3時ですが、1時から入室できます。もちろん本は部屋に持ち込んで読み放題です。
うわー、本好きにはたまらないですね。
はい、また各部屋には Wi-Fi、 電源コンセントも多めにありますから、充電に困ることはありませんよ。
へえ。
また宿泊の準備がない人でも大丈夫。有料ですが、バスタオルやパジャマを貸し出しています。それからレストランはありませんが、ロビーに電子レンジがあるので、ちょっとした調理もできますし、食べ物の持ち込みも大丈夫です。
至れり尽くせりですね。私も泊まってみたいです。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
すみません。訪問の予約をした阿部と申します。支配人の鈴木様、いらっしゃいますか？
はい、私が鈴木です。どうぞ中に。学校のニュースレターの記事のインタビューですよね。ようこそいらっしゃいました。
はい、よろしくお願いします。こちらのホテルは、おととし秋に開業されましたね。ユニークなコンセプトがあるとお聞きしたのですが。
はい、見ての通り本屋なんですが、ホテルでもあるんですよ。泊まれる本屋という今までにないスタイルで人気になっています。阿部さんはベッドで本を読みながら寝落ちすることはないですか？
はい、しょっちゅう
ですよね。好きな本を山ほど借りてベッドで横になりながら読む、そんな空間を提供したいと思いました。もちろん気に入った本は買うこともできます。
なるほど。それに駅から徒歩6分という立地もいいですし、近くに劇場やカラオケもあって宿泊施設としても便利ですね。
はい、繁華街の中ですが、ここはビルの8階なので中に入ると静かに本が読めるし、夜景も楽しめますよ。照明も落ち着けるように暖色系にしたり、音楽も静かなピアノ演奏にしたり、リラックスできる雰囲気に仕上げました。
いろいろ工夫されているんですね。本はどんな種類を揃えていますか？
はい、ではこちらへ。蔵書は約2400冊。町の図書館には負けますが。
へえ、すごい。漫画や小説、絵本や童話だけじゃなく、マニアックな専門書も。幅広いジャンルが揃ってますね。
はい、そうなんですよ。洋書もありますから、日本人以外のお客様にも人気です。それからカフェもあるんですよ。どうぞこちらへ。これを飲んでみてください。
え、何ですか、これ。真っ黒ですね。
はい。竹炭のブラックラテです。肌の美白効果があるんですよ。
あ、美味しい。宿泊施設についても教えてください。
はい。シングル6500円。ツインは1万円。本を十分に読んでもらうため、アーリーチェックインもあります。通常は午後3時ですが、1時から入室できます。もちろん、本は部屋に持ち込んで読み放題です。
うわぁ、本好きにはたまらないですね。
はい。また、各部屋には Wi-Fi、電源コンセントも多めにありますから、充電に困ることはありませんよ。
へぇ。
また、宿泊の準備がない人でも大丈夫。有料ですが、バスタオルやパジャマを貸し出しています。それからレストランはありませんが、ロビーに電子レンジがあるので、ちょっとした調理もできますし、食べ物の持ち込みも大丈夫です。
至れり尽くせりですね。私も泊まってみたいです。
2分30秒あります。答えを書き終わってください。 問題 C を読んでください。4分あります。
女の人がラジオで10代の健康志向について話しています。
皆さんこんばんは。先週10代の健康志向というテーマでアンケートを行いましたが、今日はその結果を発表します。健康について気をつけていることは？の回答の1位は食べ過ぎないでした。具体的にはカロリーが高いものを控える、暴飲暴食をしない、などがありました。なるほどね。2位はお菓子を食べ過ぎないでした。お腹が空いたらお菓子ではなく果物や野菜を摂る。いいですね。3位は こまめに水分をとる。今年の夏は特に暑かったですから、この対策は必要ですね。4位は、栄養バランスを考えて食べる。以前、番組でも紹介しましたが、孫は優しい。覚えてますか？まは豆類、ごはごま、はわかめなどの海藻、や野菜、さ魚介類、し椎茸などのキノコ類、いは芋類ですね。これらをバランスよく食べることが大切です。それから5位は運動不足に気をつけるでした。週1回ボクシング、週3回ヨガをしているという回答もありました。すごいですね。聞いたところによると、1日1万歩歩くといいらしいですよ。意外に若い人も健康に注意していることが分かりました。その他、ストレスをためない、サプリメントを飲む、11時以降はスマホを見ないようにしている、などでした。寝る前は目を休めることも必要ですね。これを見ると、現代の10代はストレスが多いみたいですね。詳しいアンケート結果は番組ホームページで発表しています。メールでのお問い合わせはご遠慮ください。ホームページ上の健康の部分をクリックすると結果が見られます。それから電話で回答してくれた皆さん、ありがとうございました。では、ここで一旦 CM です。はい、皆さん。後半はネットで見つけたちょっと変わった健康方法。血液型ダイエットを紹介します。聞いたことがありますか？では、血液型別に説明します。まず、日本人に一番多い A 型です。頑張り屋で真面目と言われる A 型は、頑張りすぎないダイエットが向いています。穀物や野菜、魚を中心とした食生活をするといいでしょう。ストレスをためやすいので、ヨガなどのエクササイズが向いているそうです。次に B 型。B 型は気分屋でマイペースな性格。好きなものだけを食べる傾向があるそうです。音楽を聴きながらストレッチをしたり、頑張らないエクササイズが向いているでしょう。そして、O 型の特徴です。裏表がない性格で、思ったことをはっきり言う人が多いそうです。気になったらすぐ調べるので、健康オタクも O 型に多いそうですよ。筋肉が鍛えられるボクシングなどの運動が向いています。最後に AB 型。道理的に物事を捉えると言われていますね。しかし、冷え性の人が多いので、体を温める食事をとるといいそうです。免疫力を高めるために、軽い運動もおすすめです。さて皆さん、どうでしたか？日本人は血液型占い、好きですよね。ダイエットに血液型を結びつけていて面白いと思いました。これを参考に健康的な生活を送ってください。ではまた来週。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
皆さんこんばんは。先週10代の健康志向というテーマでアンケートを行いましたが、今日はその結果を発表します。健康について気をつけていることは？の回答の1位は食べ過ぎないでした。具体的にはカロリーが高いものを控える、暴飲暴食をしないなどがありました。なるほどね。2位はお菓子を食べ過ぎないでした。お腹が空いたらお菓子ではなく果物や野菜を摂る、いいですね。3位はこまめに水分を摂る。今年の夏は特に暑かったですから、この対策は必要ですね。4位は栄養バランスを考えて食べる。以前番組でも紹介しましたが、孫は優しい、覚えてますか？まは豆類、ごはごま、はわかめなどの海藻、や野菜、さ魚介類、し椎茸などのキノコ類、いは芋類ですね。これらをバランスよく食べることが大切です。それから5位は運動不足に気をつけるでした。週1回ボクシング、週3回ヨガをしているという回答もありました。すごいですね。聞いたところによると1日1万歩歩くといいらしいですよ。意外に若い人も健康に注意していることが分かりました。その他、ストレスをためない、サプリメントを飲む、11時以降はスマホを見ないようにしているなどでした。寝る前は目を休めることも必要ですね。これを見ると現代の10代はストレスが多いみたいですね。詳しいアンケート結果は番組ホームページで発表しています。メールでのお問い合わせはご遠慮ください。ホームページ上の健康の部分をクリックすると結果が見られます。それから電話で回答してくれた皆さん、ありがとうございました。ではここで一旦 CM です。はい、皆さん、後半はネットで見つけたちょっと変わった健康方法、血液型ダイエットを紹介します。聞いたことがありますか？では血液型別に説明します。まず日本人に一番多い A 型です。頑張り屋で真面目と言われる A 型は頑張りすぎないダイエットが向いています。穀物や野菜、魚を中心とした食生活をするといいでしょう。ストレスをためやすいので、ヨガなどのエクササイズが向いているそうです。次に B 型。 B 型は気分屋でマイペースな性格、好きなものだけを食べる傾向があるそうです。音楽を聴きながらストレッチをしたり、頑張らないエクササイズが向いているでしょう。そして O 型の特徴です。裏表がない性格で、思ったことをはっきり言う人が多いそうです。気になったらすぐ調べるので、健康オタクも O 型に多いそうですよ。筋肉が鍛えられるボクシングなどの運動が向いています。最後に AB 型。道理的に物事を捉えると言われていますね。しかし冷え性の人が多いので、体を温める食事をとるといいそうです。免疫力を高めるために軽い運動もおすすめです。さて皆さん、どうでしたか？日本人は血液型占い好きですよね。ダイエットに血液型を結びつけていて面白いと思いました。これを参考に健康的な生活を送ってください。ではまた来週。
残りの時間で答えを書き終わってください。